日本長寿企業ポッドキャスト、100年以上の歴史を持つ企業を取材訪問する日本長寿企業、ご案内役の中田美香です。この番組では2万社以上あると言われる日本全国の長寿企業を取材訪問、社長インタビューを通じて長寿企業の活力の秘訣を探っていきます。このポッドキャストはJFN 系のラジオ番組、日本長寿企業の番外編です。番組本編でご紹介しきれなかった貴重なトーク内容をたっぷりとお届けします。
日本長寿企業、
今回は1887年に創業した文房具メーカー三菱鉛筆株式会社です。5代目代表取締役社長、須原栄一郎さんにお話を伺いします。まずはこの三菱鉛筆の歴史を教えてください。
はい、創業者はですね、半官半民の日本の美術品だとか、それから名産博物品ですね、そういうものを輸出するような会社に勤めてたんですね。それで明治11年のパリの万国博覧会にたまたま参加して、これは仕事で参加していたんですが、そこに並べている商品で偶然鉛筆を見つけて、これは大変便利なものだということでですね、その後、一生懸命努力して、脱サラ独立したわけですね。それで明治20年に鉛筆の会社を作られました。ですけど随分苦労されてですね、なかなかうまくいかない。で、明治の34年になってですね、当時の一番大きなユーザーっていうのは郵便局だったんですね。で、そこに初めてその認められて入って、そこから輸出スタートされました。これですけど、やはりその後もですね、いろいろ苦労の連続で、第一次世界大戦なんかがあったわけですから、そうすると鉛筆の大きな産出国っていうのはアメリカだとか当時ドイツだった、そこが戦争に多分に巻き込まれていることもあって、これでその分がですね、日本に回ってきて大変いいこともあったんですが、それが終わると反動で、悪くなっちゃいますよね。それから大正12年には関東大震災があって、それで工場も全部潰れちゃう、そういうことでですね、大正の14年にもう立ち行かなくなって、もう一つの鉛筆会社と合併して現在の会社に至ってるんですね。
創業者の方が一番最初にパリで発見して鉛筆を、日本で作り始めた、つまりこれは日本で一番最初に鉛筆を開発された、
はい、その辺に関してはね、はっきりわからないんです。もう130年前ですから、ただ私たちは今残っている会社では一番古いんですが、いろいろそういうようなものがですね、世界のいろんなルートで入ってきたり、そういうことを見かけた方っていうのはたくさんおいでになりますから、いろいろ日本中でですね、今のスマホや IT みたいにですね、いろんな方がやられたということであって、いろんな当時の新聞を見ると、よその方が早くやられてたようなところもありますが、ほとんど同時期にやはり皆さん手掛けられてるみたいなんですね。
目で見て、この鉛筆はとても便利だと思って日本で鉛筆の生産を始めた、それは本当にご苦労と試行錯誤の連続だった、
そうですよね。当時ですから、まだ電気もなかった時代だと思いますから、創業した場所っていうのは新宿御苑のすぐ裏のところで、いわゆるその粘土と黒鉛が芯を作る原料なんですけど、その動力だって水車を使ってた、そういう時代ですからね、大変なご苦労があったと思います。
今のように当たり前のように鉛筆があるというところではない中で鉛筆が誕生した。
そうですね、それは別にこの日本だけに限らず、やはり外国でも同じで、その前は羽ペンを使ったりとかですね、やはりそういう意味で言えば、やっぱり世界的に見ても鉛筆っていうのはある意味で書くという作業の中では画期的な製品だったんだと思います。
一般にこう普及していく大きな何かきっかけっていうのはあったんですか？
そうですね、やっぱり日本の場合っていうのは、やっぱり学校制度ができて、教育上お子さんが もしくはその小学生中学生が使ってもはるかに使いやすいというところはあったと思いますし、外国でもやっぱり同じようなことなんじゃないでしょうか。持ち運びもできますしね、
はい、この創始者の方というのは脱サラをして鉛筆を作り始めてっていう経緯を見ても、うん、好奇心も旺盛ですし、
そうですよね、やっぱり創業者っていうのは大変強い意志だとか、やっぱりそういうエネルギーがあって、写真書いてあるところを見ると非常に厳格で、ただあの職人気質の非常に強い方だったようですよ。ただあのこの方はですね、その当時いろいろその反官反民でやはり一層進行しようということで、まあ、国と民間とがあの一緒になってですね、いろいろな日本の名産品を外に出す、美術品を出すって、そういう会社を作ってたわけで、20代から少なくとも私たちの記録に残ってるんで、フィラデルフィアの万国博覧会とパリの万国博覧会に行ってられるんですね。ですから、まあ、当時の方としてはやはり広い世界を見て世の中がどういうふうに動いているかという先を見る目とか、それから先を見ることというのはやはり世の中の人よりも一歩進んでた環境にやられたというふうに私は思っています。
須原さんは5代目の代表取締役社長ということで、創業から言い伝えられている何か御社の社是というか、はい、社訓というものはございますか。
あの、ね、私たちの社是は最高の品質こそ最大のサービスということ で、これは最初から言われてたかどうかってことはちょっと分かりません。というのはサービスって言葉、これ外国語ですよね。で、まあ、戦争中はそんなもの使えないわけですから、それからあの3代目が書いた色紙でそれは残ってるんですね。ですから多分 5,60 年前からその言葉を使い出して、それが社是になっています。じゃあ創業者がどうかというと、まあ、創業者の時代というのは、まあ、そのとにかく生み出すということで大変だったと思うんですが、それでもやっぱり品質にこだわって、あのいいものを作ろうという意思があり、それなりのいいものを作ってたような記録があるんですね。それはあの日本の万国博覧会だとか、それからイギリスの万国博覧会にも出品して、そこで一等賞の金牌頂戴してるなんていうのがいくつも記録にあるんですね。それからあのロンドンで発行しているジャーナル・オブ・ケミカル・インダストリーっていう、まあ、そういうカタログにですね、見てみると世界 の著名な鉛筆会社の中に入ってるんですね。ですからやはりあの社是の最高の品質こそ最大のサービスというのは最初の初代からはなかったかもしれないけれども、同様な精神というのはやはりあの受け継がれてきて、それが、まあ、あの大変いい社是の言葉だと私たちは思ってるんですが、まあ、それがかなり60年ぐらいは続いているようです。
さて、御社の主力製品、ロングセラー商品といえば最高級鉛筆のユニですが、これ皆さんどこか自分の人生においてすごく使った思い出っていうのはどなたにでもあるのかなと思うんですが、私の場合はあの大学受験の時に前の日に自分の好みの太さにこう鉛筆ユニを削って準備をしたっていう記憶、今でも鮮明に覚えています。このユニ誕生の経緯を教えていただけますか。
はい、ユニはですね、昭和33年に発売されました。でその年っていうのはあの東京タワーがあのできたとして、その時にですね1本50円で販売されたんですが、ちょうどその頃の初任給っていうのは調べてみると大体15,000円ですから、まあ、相当高価なものだったんですね。でなんでそういうようなものを発売したかということの経緯を調べてみますと、まあ、あの当時ですね、貿易自由化っていうそういう、まあ、関税を下げていく、まあ、今でや TPP ですね、そういうようなことがやはり業界でも起こってくる。そうすると外国の製品とダイレクトにあの競争をしなければいけない。そうするとやはり品質でも負けないものを作らなければいけないということでですね、先輩たちは ユニを一生懸命開発された。でそのためにはですね、やはり書き味がいい、そういうような製法を作り出し、材料を吟味して、それで生まれたわけですね。ですから、まあ、物価を今のに直すとですね、大変高いものになるわけですから、そういうものを開発しようということで、研究開発陣も大変大きな任務を背負って緊張して仕事をしたと思いますし、からそれを実際に製造する工場っていうのは、やはりその品質、それから間違いがあってはいけないということでですね、大変それなりな緊張をして仕事をしたと思います。からまた販売の方もですね、そういう高価なものをお客様にお届けするわけですから、まあ社内全体が大変締まってですね、仕事をしていったようです。まあ、その成功の結果ですね、やはりこれは大変大きな自信になりましたし、それから高品質ということはですね、非常に消費者の皆さんにもご理解をいただける、まあ、そういう意味での大変エポックメイキングな、大変チャレンジ、大チャレンジのテーマであったというふうに思っております。
当時それだけ高い鉛筆にもかかわらず売れたっていうことは、まさに御社の社是である最高の品質は最高のサービスだということを証明したことにつながると思うんですけれども、やっぱりいいからこそ値段が高くても皆さん頑張って買ったっていうことなんでしょうか。
そうですね、高くすることは別に目的ではありませんから、まず一つは時代背景も良かったと思いますね。やはりその時代というのは、今日より明日の方が確実に良くなるという、そういう自信を日本人が持ち始めた時代ですから、ですからそういうより良いものをということで、やはり皆さんが認めてくださる背景もあったし、そういう中でぴったしお客様の消費者のニーズと品物とがぴったしあったっていうことがあると思います。
これは海外にも負けないようにというふうに、な思いで開発されて、実際海外での反応っていうのはいかがだったんでしょうか。
大変高いもので、今世界の鉛筆というのは非常にその価格競争を過去もですねされているようなところもありますから、外にはあまり出ていませんが、実際にこの品質は世界最高のレベルですから、外国の方がですね、ユニを実際に使われるとびっくりして、こんないいものがあるかということはどこの国の方でも感じられるようですよ。
そして鉛筆っていうのはもちろん主力製品ですし、それから他にもさまざまな筆記用具があります。これ具体的に商品のラインナップちょっとご紹介いただいてもよろしいですか。
は
い、
私たちは全ての筆記具、ボールペンもサインペンもシャッペンシルもいろいろやってます。私たち その大きなドメインっていうのは書くことですから、ですから主にその筆記具をやっている会社ですが、同時に筆記具から生まれた技術をいわゆる応用展開するという新規事業も手掛けています。
この筆記具っていうのは特に、まあ、御社を筆頭に日本の文具って他の国と比べると本当に品質も高いですし、新しい技術を集めたとても機能の高いものが他の国と比べても今も昔も多いというふうに感じられるんですが、そうやってこう機能高いものをどんどん開発しようという気持ちの源っていうのはどこにあるんでしょうか。なぜ日本人というのはその技術の高いものを求めるんでしょうか。
そうですね、まずですね、この戦後のもうこの50年見てみるとですね、世界の新しい筆記具っていうのはほとんど日本で生まれてるんですね。そしてそれが、まあ、世界に広がっていく、まあ、日本が世界の筆記具の開発センターみたいになっているんですが、これまず一つですね、消費者が大変厳しい、それだからいいものを目指そうっていう、そういうような雰囲気がある。それからもう一つは非常に企業間の競争が激しい、だから負けないようにもっといいものを出そうっていう、そういうようなやっぱり雰囲気がある。ともう一つはやはり 日本人のですね、いいものを作ろうというクラフトマンシップ、うん、これがあればこそこういうようなものが生まれてきてるんじゃないかなというふうに思うんですね。で、実際にその開発をするっていうのは一人一人が開発するんですけれども、実際開発者自身が自分で消費者ですから、おおよそですね、何をすればいいかってことは分かるはずなんです。ですから私たちはですね、言われたことをやるんじゃなくて、何をしたらいいか自分で考えなさいという、まあ、そういうやはり主体性を持つようなことをですね、一人一人の開発者にメッセージして届けながらですね、自分の頭でやっぱり考えていく、そういう習慣を今つけています。
発想のヒントというのは皆さん様々だと思いますけれども、どんなところから浮かぶんですかね。
さあ、それは一人一人なんですが、やはりですね、経験の蓄積が割合効きますよね。というのは日本の社会というのは長期雇用、そうするとこれはいわゆるパラダイムシフトが起こるようなところにおいては、これはマイナスに働く可能性がある。ところが割合飛球の世界というのは連続的変化が多くて、パラダイム大シフトというのはあまり起こらない。そうすると日本のような長期雇用の過去の経験やその成功や失敗体験を自分で背負っているということは、このような仕事をやるところでプラスに作用するんですね。ですからそういうこともやはり日本があるいは世界に向けてリーダーシップを取っている業界であるという、そういう背景の一つにはなっているんじゃないかなというふうに思っています。
そして先ほどおっしゃられました新規事業ですけれども、これは具体的にどういったものがあるんでしょうか。は
い、いくつも手がけていることがあるんですが、一つはですね、意外に皆さん思われるのは化粧品なんですね。で、私たちその化粧品をもう30年ぐらいやって、これは自分のブランドで売るんではなくて、いろいろ化粧品会社に OEM して売っていただいてるんですが、これも筆記具の派生技術で、これはちょっと乱暴な言い方なんだけど、紙ペーパーの上に書くのも、顔フェイスの上に書くのも、それは同じ筆記なわけですからそういうメイクアップの化粧品をやっています。もちろんその材料は厚生省が認めていただいたような材料を使わなければいけませんが、からまたその組み立てるのもクリーンルームを使ってですね、行うとか、そういう方法論ではちょっと違うところがありますが、根幹としては同じなんですね。で、これは一つの例なんですが、そういうテーマをいくつか持ちながらですね、筆記具を一生懸命やってるんですが、それ以外の新規事業も事業化をいろいろ試みています。
御社にお邪魔してエントランスを入りますと、さまざまな新規事業に関する商品というのも並んでおりましたが、ジーンズ、繊維を染めるためのインクですとか、それからスピーカーのあれは振動板っていうんですか、振動板っていうんですか、そういったものも並べられていて、素人目にはどういうふうに御社の商品とリンクするんだろうと、筆記具のトップメーカーがなぜこれもこれもなんだろうと不思議に思ってしまいます。
そう、染色は私たちのインクの技術、特に専門用語でいうと顔料をどうやって分散するか、で顔料で染めた場合というのは、いわゆる既存の技術の染料で染めるようにですね、時のように水をたくさん消費もしませんし、エネルギーをたくさん使えませんからエコなんですね。そういうような技術展開や、それから炭素というのは大型製品を作るのは大きなブロックを作ってそれを切り出す、それに対して私たちそのシャープの芯というのは炭素を大量に、炭素製品を小さい製品ですけどもたくさん作るという技術ですから、それを応用してですね、例えばスピーカー高音に使っていただくだとか、大変高音特性がいいものができるんですが、そういうようなチャレンジをしています。
具体的には今この新規事業と筆記具というのは売上のパーセンテージはどういう
ところなんですか。新規事業はまだまだ売上の全体の 6% しかありません。
でも今後はどんどんとそれが、
そうですね、やはり両方 それなりに成長してほしいと思いますし、うん、成長できる可能性はまだまだあるんではないかなというふうに思ってます、うん、
佐原さんは社長として、まあ、会社を経営するものとして常に何か意識されていることというのはございますか、うん、
よく、ね、みんなに言っているのは我々はチャレンジャーだと、うん、だからもっと上を絶えず目指せということは言ってます。でちょっと、ね、気恥ずかしいんだけれども我々のビジョンというのはその世界一の筆記具メーカーになるっていうそれを言ってあまり外に言うとですね不遜に聞こえちゃうんだけれども、まあ、初代はいわゆる事業を起こした人ですよね。鉛筆会社を作った人で2代目の社長さんの時代っていうのはいわゆる黒い鉛筆スズミシンとそれから色鉛筆と両方をやられるようになりましたから総合鉛筆会社になった。から3代目の社長の時には日本一の鉛筆会社になって4代目では日本一の総合筆記具会社になってるんですね。そうするとそういう流れからすると次は世界一の筆記具メーカーだということでですねそれを一つ社内では言ってるんですが、じゃあ一体世界一って何ですかってよくねその定義はなんていう人がいるんだけど、これはまあ売上なんですか利益なんですかそれとも顧客満足なんですかなんて、でもこれ僕は全てだと思うんですね。そしてその世界一っていうのはいろいろなそのいわゆる定義があるから一つを満たしたとしてもそれが終わりじゃない、もっと上目指すんだと、ベストになれば次はベストベストだと、ベストベストになればそのうちはベストベストベストだと、やっぱり絶えず上を目指して満足せずにですね絶えずもっと良くなるようにしていく、やっぱりそれが大切なんではないかな、そういうことを伝えたいがために一つのそういうメッセージを出しています。
うん、でも一方ではトップとしてのご苦労もあるんじゃないですか。
やはり結果で問われますからね。だけどやはり今日できなければ明日、明日できれば明後日、やはりそれは時間がありますから少しずつ良くなっていけばそれでいいことだと思います。
三菱鉛筆株式会社これまでの歴史の中で最大のピンチといいますと、
ピンチはたくさんあったと思うんです。というのはもうすぐ130年の歴史を迎えるわけなんですけど、その間には、大きな戦争が、ね、何回もありました。それとか大震災があったり火事に遭っちゃったり、それから大恐慌だとかひどい不況だとかそういうものがありましたから、何度もそういうようなピンチっていうのはあったと思うんです。で、まあ、どれが一番大きかったのかそれは分かりませんけど、大ピンチもありゃミニピンチもある、そういう連続だったと思うんですね。で、そういう中でいろんな教訓、むしろ人間なんていうのは会社もそうですけど成功よりはむしろ失敗から学ぶ、反省して学ぶっていうことが多いから、やっぱりそれなりの長い歴史の中でそういう失敗だとか苦しいことを経験してるっていうのはそれはある意味肥やしになってくるだろうし、それをまあ乗り越えてきたっていうのは大変ラッキーなこともあるけれども、まあ、同時にまた自信にもなるわけですね。でやはりまあそういう教訓から一つ学ぶとすれば、まあ今日のことは今日やる、悪い面に育たないうちに、まあ、やる、まあ、占有交絡、それからいいものをですね、いい芽をやはり時間かけてでもじっくり育てるとかですね、やっぱり、まあ、私たちの仕事っていうのは割合ロングタームの仕事ですから、目先の利を追いかけるんではなくてですね、長期間のスパンで物事を考えるだとか、やっぱりそういう習慣っていうのは社内であると思います。ですからやはりその長い歴史の中でのやっぱり苦労、そういうのが体験だとか、それからそういう経験が蓄積されて、なんとなく割合人がそう変わらないで長期間勤めてくれる会社ですから、一人一人の中にそういうものが蓄積されているというところはあるんじゃないかなというふうに思ってます。
具体的に須原社長の代で経験された感じっていうのはございますか。
私の時は、ね、割合、ね、はい、恵まれて いて、はい、それほど大きな、やはり先輩の時の火災で工場がなくなっちゃったとか、戦争で全部壊れちゃったとか、それから比べると確かに私の時にはリーマンショックもありましたし、そういうそのバブル崩壊の時もそれはありましたし、からもう少し古くなればそういうオイルショックだとか、そういうような時っていうのはありましたが、やっぱり先輩たちのそういう苦労から比べれば、まあそれほど大きくないと思うんですね。ちょうど私はね、社会人になったのが昭和49年とちょうど50年がオイルショックなんですね。でその時は大変会社苦しい時でした。というのはいわゆるそのインフレも非常に高い、それですからどんどんどんどんそのインフレという時はいわゆる物がどんどんどんどん先に流れますから、流通のパイプの中に商品がいっぱいになってしまう。だから意図的にそれをきれいにするっていうんで、売り上げ1年間で 20% ぐらい落として、意図的に落として、その流通にたまっている品物を整理した時代があるんですね。ですからちょうどその頃に社会人になってますから、この社会人になってからの経験で一番悪い時に僕はなっている。だそれはある意味幸いのことで、社会人になった時の体験が一番ひどい体験をしているから、その後の苦労っていうのはあんまり何とも思わないということはないな。それほどその時と比べれば辛いという感じはしませんね。
印象としては文房具っていうのはあまり不況には影響しない印象があります
か？そうですね、それはもっとその趣味嗜好が強いようなものというのは、と比べればその影響は小さいと思いますけれども、それはそれなりにやはり好不況はあります。ただやはり私たちは長い期間でやる仕事ですから、例えばユニで言えば今年56年目なのかな、その生まれてから、そうすると非常にそういうライフの長いものを扱うわけですから、いい時も悪い時もやはり同じスタイルでやっぱりやっていくということっていうのは結構大切なんですね。いい時っていうのは気持ちが高ぶって、いわゆるちょっと自分のペースを乱しちゃう、ね、悪い時っていうのはそのいわゆる気分がディプレスして、その妙に縮こまっちゃう、そういうことなしにどういう時でもやはり自分のマラソンのようにですね、同じペースで進めていくっていうことは大切なところがあるんです、
なるほど。さまざまなメーカーがあらゆるこう筆記具というのを販売していますけれども、やはりこの三菱鉛筆ブランドっていうのは、ひし形が3つ三角形に配置されたマークとともに、すごくブランドがこう維持されていると思います。これはどのような形でこのブランドを維持し続けていらっしゃるんでしょうか？
はい、私たち その仕事っていうのは、その木の苗を植えて、その木をの苗をいわゆるその大きく育てて、そしてそこにその木になるような果実ですね、果物を、それを毎年毎年取るっていう、そういうタイプの仕事なんです。つまり非常にユニークな差別化された商品を一つ生み出して、それが世の中に受け入れられたらば、その商品群を横展開して、そしてそれをですね、長く続くようにですね、いろいろ広告をしたり、ブランド認知をしたり、それからまた新しいその群の新製品を生んだり、そういうことをしながら一つのその商品ブランドを大きくしていく、そういう木をですね、何本も持っていく。ですから、例えば鉛筆のユニなんていうのは、これは生まれてから56年目になります。それから水性ボールペンのユニボールというのは、これは今年35年になりますけど、これも大変な量世界に出ていますし、それからポスターカラーマーカーのポスカっていうのがあるんですが、これは今年31年目になるんですね。ですからそういう一つの商品を生んで、そしてその商品群がですね、横展開して、いろんなデザインだとか、いろんな色だとか、いろんなポイントの太さだとか、そしてそれを絶えず適度な新製品を生みながらですね、大きな木に育って、その木を何本もやっていく、そしてそれが総合ブランドを強くする、そういうようなタイプの仕事なんですね。 ですからそういうようなやはりあの仕事であるということをイメージをやはり一人一人に持ってもらって大きな戦略に沿って仕事してもらってるんです、
あのデジタル化に対する危機感というのはございますか？
そうですね、あのこれはよくあの聞かれるんですけど、デジタル化って今に始まったことじゃないんですね。でずっと前からデジタル化っていうのは始まっている。その割にはですね、不思議とフィッティングっていうのはそれほど大きな影響を受けない、これはなぜだか私は分からないんですが、これは日本でもそうだし世界でもそれほどの影響を受けないんですね。これはある意味不思議なことなのかもしれません。で考えてみるとやっぱりね、書くっていうことは深く学習だとか教育だとかそういうことにあの関連している、そういう根源的な強さがあるんじゃないかなというふうに思ってるんです。もちろんあの近頃教育ではね、これからはもう考える教育で読み書きなんかそれじゃない、ね、そういうことではないっておっしゃる方もマスコミでもありますけど、でも考えるためにはまずベースの読み書きがしっかりできて、いろんな意見を聞いたり読んだり、そして自分でいろいろ書いてるうちにいろんなことっていうのが自分で考えられる、その前段階があるわけですよね。ですからやっぱりそういう意味でやはり人間が行う学習だとか教育、そういうところにはあのヒッキングっていうのは案外深く関連していて、書くっていうのは案外人間の他の生物と違う根源的なところに関連してるんじゃないかなっていうふうに、そんな感じもするんです。
アナログの引き具っていうのはそういった立ち位置でずっと残っていくだろうという、
ね、そうですね、残っていくと思いますし残っていってもらいたいと思いますね、
海外への事業転換についてお話をお伺いしたんです。今海外では何カ国ぐらいで展開されていらっしゃるんですか？
何カ国なんでしょうか。あのほとんどの国に出てると思います。私たち の, その売上の約半分が、はい、あの海外に出ていますし、
はい、
あの日本の業界全体でもだいたいその国内の比率と海外の比率半々ぐらいですから、案外隠れた輸出産業なんです。
海外の方の反応という見ているといかがですか？日本で人気のもの、また海外で特にシェアのあるものというのはまた違っていたりもするんですか？
はい、あのもちろんですね、その文字によってその好みというのはあります。例えばアジアだとか、日本もそうですが割合細いものがあの好まれます。これは、まあ、多分文字に関係するんだと思うんですね。例えばタイみたいなあのくねくねっとした文字であればあまり太いものだとその空間が埋まっちゃいますから細いものになるでしょうし、日本でもそうですね、漢字や。それに対してアルファベットですとやはりもう少し太いものになるという、そういうような細かい点はありますけれども、基本的な姿勢の書き味というのはやはり人間ですから、使ってみると分かるということで、大方大きな点では世界共通だと思うんですね。で、もともとそのヒッキングのマーケットっていうのは日米欧の先進国でした、今でもそこの部分というのは非常に大きなマーケットで、やはりいい新しい技術的に特徴のあるものが出た時というのは、そこの先進国には広く出ていきますし、流通がもはや確立されていますから、いいものが出ればそこに流れるということは言えると思います。ただそのベルリンの壁が崩れてから世界に広がっていこう、やはり先進国だけではなくてですね、やはり大きなマーケットは他にもできつつある。で、まあ、それの典型がアジアなんですね。やっぱりアジアの人たちっていうのは基本的に日本大好きだし、メイドインジャパン大好きなんですね。ですからピッキングでもですね、大変日本製のものというのをだんだん所得がそれなりに豊かになる段階で、どんどん気に入って買ってくださいますし、そちらのマーケットは拡大をしています。で、アジアの人たちっていうのは日本で何が売れてるかって絶えず見てるんですね。ですから日本でヒットしたもの、これ大変欲しがる、そういう傾向があります。それですからそういうアジアが重要になるということは、 日本のマーケットがすごく重要になるんですね。日本で成功するっていうことが、これがアジアでも成功する、また同様にこれは日米欧のその先進国市場でもやはり日本で成功するということがやっぱりそこに伝播をしていくことにもなるんですが、そういう意味で外国の市場が重要になるということは同時に日本の市場が重要になる、面白い傾向があるんです。
特に今アジアの各国の中でもシェアの拡大が見込まれそうな国っていうのは、
それはですね、私たちもう10年前と比べるとアジアの比率っていうのはものすごく大きくなってきました。日本を含めたアジアの売上というのは全体の 75% にもなってきてますし、これはどこの特定の国ということではなくて、やはりどんどん日本製品の売上というのはアジア全体で増えています。
こういった海外へ事業を展開するにあたって壁というものを感じることっていうのはございますか？
そうですね、やはり壁というのは特に感じたことはありませんけど、これは何事もでもそういう壁というのはないわけではない。やっぱりその壁はやっぱり自分で打ち破っていくということをしなければ何事も新しいことはできない。やはり何かやろうとすればそれなりのやっぱり難しさはあって、やっぱり一番大きなのは自分の心の中にある壁を打ち破ってやはりチャレンジしていくということですから、それは自分たちで何事でもやはり克服していかなきゃいけないことなんじゃないでしょうか。
一方で企業がのグローバル化のための試みとしてこれまで御社がやってこられたこと、それから今まさにやろうとしていることって何かありますか？
はい、そうですね、やはり一つ一つですね、やっぱり販売拠点を作っていくだとか、それから今心がけているのはですね、外国人社員も随分増えてきているんですね。今私たちのお客様の半分はいわゆる世界の人たちなのに、日本人だけでやってていいのっていう、そういうような議論も社会感謝の中にあるんですね。やはりいろいろ多様ないわゆる人たちですから、自分たちの論理だけでは通せないといって、私たちの考え方もやっぱり理解してもらわないといけない。やっぱりそういう意味でいろいろ多様なる文化の人たちを理解し、同時に僕たちのことも理解してもらう、やっぱりそういうことがですね大切だし、やっぱりそういうふうにして社内も変わっていかなきゃいけないし、またお客様にも私たちの事業を世界中で応援してくださる人たちにですね、そのことも分かってもらう、やっぱりそういう意味でのやはりお互いの交流というのがますます大切になってくると思います。
多様な方を受け入れるということはやっぱり風通しが変わってきますか、会社の中で。
そうですね、変わっていってもらいたいですね。特に若い人たちっていうのは、はい、やはりこれから何年もね未来を担っていくわけですから、
新規事業の話もいろいろとお伺いしましたが、今後新たに取り組んでいきたいこと、
はい、
目指すものというのは、
創業100年の時にスローガン作ったんですね。それは時代を書き進む新技術で新分野へ新世界へ。でこれはどういうことかっていうと、やはり私たちの事業のドメインは書くこと、広い意味での書くことであって、そしてそれを伸ばしていくための方法論としては、一つはその新技術へ、それは新製品へということですね。それから新分野へというのは新規事業を起こしていこう、新世界というのはマーケットをもっともっと広めていこう。で、その創業100年から30年弱経ちましたけど、基本的にはその路線でまだ我々伸ばしていけるし、やはりそれは非常にいいスローガンだというふうに私は思っています。でその新技術へ新分野へ新世界へというその路線で、私進んでいますし、その中のいわゆる個別のテーマで新しいテーマを例えば 新しいマーケットといえば今まで手がけてないマーケット、ここをやっていこうとか、それから、新聞屋でというと今までのその新規需要の中にこれを加えようとか、新製品はもうどんどん我々今後生んできますから、やはりその路線はやはり継続してまだ伸ばせていけるというふうに信じています。
130歳と聞きしましたが、200歳を迎える頃どんな会社になっていたらいいなというふうに感じになりますか。
それはベストはやはり今と同じようにですね、はい、チャレンジでやはりその未来の大きな絵が描け続けてるっていうことじゃないかと思いますけれども、それはこの130年の中にですね、いろいろ皆さんが先輩たちがぶつかったような困難もぶつかることっていうのはあると思うんですね。大切なことっていうのはやはりそういうことを克服して自分たちで未来を作っていくということじゃないかなというふうに思うんですよ。
お話を伺っていると、社長の前へ前へ突き進むエネルギーというのの源っていうのはどこから来るんだろうと。
それはまあ私だけじゃなくて先輩たちもみんなやってたわけですね。別にそのよくね、その130年ですかなんていうふうにおっしゃ、ね、皆さんおっしゃってくださる。だけど別にその長寿命であるっていうことは目的じゃないわけですね。やっぱり長寿命であるってことはそれは結果であって、その間には人の命は限りがありますから、同じ人ではそれは続かない。やっぱり人の持っている知識だとか知恵だとか、とか企業家精神というのがこれは健全に次の世代に受け継がれていって、結果としてやっぱりその長くその事業を続けていけるということだと思うんですね。だから古いものに対してのやっぱり尊敬の念はやっぱり持っていかなければいけないけど、古いことをただ守っているだけではダメ、やっぱり未来を作っていくためにその乗り越えていく、チャレンジしていくってことは必要なんですね。で、プラトンがねこういう言葉言ってるんですよ。その人間には3種類の人がいるって。で、死んでいるものから、死んではいないけど生きているものから、海に向かって旅立つものって。で、まあ海に向かって旅立つものっていうのはこれはどういうものかっていうのはちょっとあれですけど、まあ大体イメージで分かりますよね。だからやはりその夢だとかビジョンを持って、やはりそのそこを切り開いていくっていう、そのことはやっぱり一番重要なことではないかなというふうに思います。
目的ではないけれども、でも長寿命に結果としてなっているっていうのはそのお気持ちそのもの、これまでずっと、
それはラッキーですね。
長く続いてきたからっていうのは秘訣につながるんでしょうかね。最後に、須原社長にとって、主力製品はやはり筆記用具ですので、筆記用具というのは個人にとってはどんな存在でしょうか。
筆記具はマイライフですね。で、やはり筆記具のことっていうのはやはり本業ですから、片時も頭離れない。それですから、例えばクレジットカードのサインを求められたときに一緒に出てくるのがうちの筆記具だとすごく嬉しい。それとかテレビを見てたりから、いろいろその YouTube を見てたりしてもですね、うちの筆記具が出てくるとすぐ気がつきますし、すごく嬉しいですね。この間もそのオバマ大統領が質問するときにうちのペンを使ってられて、本当に誇りに思いました。それから、この間いただいたんですが、亡くなられたダイアナ妃がうちのペンを持って、それをまさにその顔の前にですねかざしているその写真は大変嬉しくてですね、机の横に飾っています。
ちょっと興味があるんですが、ご自身が御社の製品で助けられたことっていうのは何かあるんですか。何かアイデアが浮かんだとか、この自身が使用した中で、
やっぱり自分のお気に入りの筆記具っていうのはあるんですね。よくね、作家の方にお伺いすると、お気に入りの筆記具があるんです。執筆の時にやはりこれがないと書けなくなっちゃう。例えば鉛筆を使うにしても、うちのユニの 3B でないと書けない、そういうふうにおっしゃる作家の方とか、 いや私はこれだなとか、そういう方ってすごく多いんですね。やっぱりその書くっていう作業はですね、脳の中にこびりついているような、いわゆるアイデアとか知識、これをですね引っ張り出していくことだから、絶えずその少しの障害があってもやっぱりそういうものって出てこない。だからそういう意味で助けられるっていうのか、アイデアを引っ張り出していくための道具ですから、いいもの、そして自分の気に入ったものを使っていかなければならないし、ベストなコンディションでベストな状態でやってこそ書くっていうことがですね、素晴らしい結果につながるんだと思うんですね。でそういうようなお手伝いをできるような、もっといいものをやはり我々は作っていかなければいけないというふうに思ってます、
うん、言いにくいかもしれませんけれども、須原社長のお気に入りの筆記具は。
ああそれはね、随分ね変わっていくんですよ。
へ、
うん、その時その時によって随分変わっていくんです。で今のお気に入りはあと1年後に出すやつです、
うん、分かりました、うん、楽しみにしております。1ヶ月にわたってお話をお伺いしました。三菱鉛筆株式会社5代目代表取締役社長、須原英一郎さんでした。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございます。
日本長寿企業、日本を支える長寿企業のトップインタビューをお送りしてまいりました。日本長寿企業ポッドキャスト、あなたにとってのヒントは見つかりましたか？GFNK 全国ネットのラジオ番組、日本長寿企業と合わせてお楽しみください。お相手は中田美香でした。